ダシラジオ。
音楽の話もありつつ、他にもなんか当時のファッションの話とかもちょっとね、せっかく女性に来ていただいてるんで、うん、お聞きしたいんですけど、
ね、私が高校生の頃は、はい、オリーブがすごい。
ああ、オリーブ。全盛
期。全盛期。
ですね、
はい。
オリーブ少女だったんですか？
気持ちだけ。
気持ちオリーブ少女と。
服は違うけど。
買えないけど、オリーブで乗ってる服なんて買えないぜ。う
ん、なんかそれ、他の人からも聞いたことある。
そうなんだ、高いんだ。なん
か買えないっちゅうのみたいなのばっかり乗ってて。
それはね、あの、着れない、こう、ちょっと着るにはハードルが高いって。
そうそうそう。
値段的な、
うん。値段的なハードルが高い。
値段的にもそうだし、
うん、
夢見すぎたぜ、お前。コーディネートがって。
憧れるけど、日常生活で、いつ着るんだよみたいな。
そうそうそう。
なるほど。
そんな感じで。
気持ちはでもオリーブ少女、
う
ん。
そうです。
あ、
市川姉、市川姉妹のモデルとか、市川ひなのちゃんとか大好きで。
ああ
。私大好きでした。
顔ちっちゃい系ね。
そう。
ちっちゃい系ね。
俺の中でそう仮定されてるだけだけど。
顔ちっちゃかったですよ。
市川美和子のあのちっちゃさはすごいね。
うん、
そうでもない。
いやいやいや、そうでもない。すごい。
うん、いや
本当に。
でも、美香子の方が好きですけどね、私は。
そうですね。
私も。
あ、そうなんだ。
美香子は、チャラ好きで、
うん、
あー、私もチャラ好き、と思って、共感持ったんですよ。本当に。
なるほど。
大好きでしたね。
うん、
なんか、スキンケアの話とか、
はい、
あのいろいろでも教えてもらったんですよ、オリーブから。
オリーブ、
ああなるほどね。
なんかあの今のギャルには分からないかもしれないですけど、
うん、
あのなんか夏だから、
うん、
あの何でしたっけ、ファンデーションもいいけど、
うん、
あのパフ何でしたっけ？
あのそこ笑いスポットだ。
なんかあのなんか、うん、あのファンデーションもいいけど、
うん、
あのもっとナチュラルコスメでもいいんじゃないみたいなのとか提供されたりとか、うん、あとなんか
ナチュラルコスメってどんなんなんですか？
ファンデーションもいいけど。
う
ん何でしたっけ、あの
ちょっと
なんかおせちもいいけどカレーもねみたいな感じが。
そうですね。なんかナチュラルコスメ
はどんな感じなんですか？
ナチュラルコスメ、
なんか草とかでこうよもぎとかをこう
違います、
やったりとかする
しとか、
なんかあのちょっとあの日焼け止めになる乳液とか、
うん、
あと粉？何でしたっけ？パウダー。
パウダー。
パウダーでいいんじゃないの？みたいな。ファンデーション塗るよりも、パウダーで。
ファンデーションとパウダーの違いが、いまいちピント、
全然わかんない。
ピンとこないですけど。
パフパフパフパフパフパフってやるのがパウダー。
パウダー。
ファンデーションこう塗るっていうかこう、
そうそう、
やる感じ。
リキッドパウダーもいいけど、あの、パウダーで、あの、パフパフして顔を。それで外出るのもなんかナチュラルでいいんじゃないみたいな。そうだよねって思ったりとか。
あ、そういうところに影響を受けたりとか。
そうなんですよ。ファッションとかも受けましたね、
うんうん、当時とか高校生ぐらいの時とかどんな感じだったんですか？そのあんまり実際にオリーブを見たことないから、
うんうんうん、
どんな、
ね、漠然としたオリーブイメージってもう本当、うん、なんかベレー帽とかそういうなんか、ね、偏ったイメージしかないですけど、そんなことはないですよね実際。
でもベレー帽とかじゃないですか。でも私がやった時は、
うん、
なんか私が見てた時はあれ銀座の今編集長してる人がオリーブの編集長してて、
うん、
その時代なんですよね、
うん、
なんかもう夢見がちななんか外人の若い女の子がモデルでやってるみたいな。
なるほど。
感じだったんですよね、
うん、あ憧れの世界みたいな。
そうですそうです。
それを実際自分が着るかといったらちょっと
着れねえだろありえないだろ
ありえないと
ありえないけど憧れるみたいな、う
ん、いつ着るんだよみたいな。
そうですね、うん、なんかそういうオリーブで
そうか、いやそれで勉強になったね、
うん、いやうんそうなんだよ。うちの奥さんとかもオリーブを見てたらしいんですけど、
あくまでこう理
想見るだけみたいな、
見るだけみたいな、うん、なるほどね、うん、
そうなんですよ。
こんな感じだったみたい。
なんか小沢健二があ エッセイ書いてて、うん、連載、あれはもう毎週王子様に会えると思って、その後にカジ君になったんですけど、いつの間にか終わってて、
カジ君はあんまり読まなかったん
ですね。読まなかったですね。
読まないうちになんかいつの間にか終わっちゃったん
だ。そうですよ。
それは結構聞きますね。
あ、そう。
カジ君になった途端全然面白くなくなったっていう評判を聞きましたね。
本当になんかあれ本になってくれればいいぐらい小沢健二の面白くって、うん、一個覚えてるのは定食屋さんがなくなっちゃって寂しいなっていう
それ面白いんですかね
でも王子が、
あ、
王子なんですよ、まあね、王子が定食屋さんなん
で、そういう観点で、うん、なるほど、うん、定食食うんだ、
東大前の定食屋みたいな、そんな感じなんですかね。
そうなんですよ、うん、なんかおばさんがやってる定食屋みたいなのがすごく良かったんだけど、うん、なくなっちゃって寂しいなって、うん、
ああ、なるほどね。
王子が言うと何でも素敵に思って、
俺が言ったら単にちょっと食いしん坊が残念がってるみたいなそんな感じになりますけどね。
王子に会うためにオリーブ読んでたかもしれないです。
あ、はい、
オリーブは本当に夢の世界でしたね。
あ
のなんか
ぼやんとした草原に
立ってる
みたいな感じのね。
でも結構影響はされて、小山田くんにしろ、
うんうん、
オリジナルラブにしろ、
うん、
あのすごく影響されました。音楽とか、
あ、
ファッションとか、ビルデサボンとか
ね、いいですよね、
可愛、はい、いと思ってビルデサボンが
可愛いですよね。私も用もないのにビルデサボンのあたりに奥さんを連れていくっていう、
へ、
気もしないのに奥さんはみたいなことをしてますけどね。
あ、自分の趣味で行くみたいなそんなことを、
はい、大学の時とかよくやってました。
へー、
はい、
プードゥードゥとか小山田くんが、多分プードゥードゥだと思うんですけど、
はい、
高校生の頃に小山田くんがプードゥードゥのなんかあのキャラクターみたいになって、
は
あ
は
あ、かっこいいよ、うん、山田くん。
もうなんか最初に感じてた反感とか。
もうね、
ないんですよ。
すっかり、
すっかりいいみたいな。
すっかりただのファンみたいな。
そうなんですよ。本当に、
うん。
私、大学の頃に、
はい、
すごいユニセックスな、
うん、
あのファッションとか、うん、すごい憧れたんですよ。で、うん、メンズノンドとかスマートとかすごい買ってたんですよね、
うん、
で、ある日ミニっていうアルバムが出、あ、アルバムじゃないや、雑誌が出て
雑誌が、
うん、
私がこう求めてたものが雑誌になったと。
おお、ユニセックスな感じ。
そうです、ストリートな感じがすごい嬉しかったんですよね。
でもそれからミニハニー、
そんなこともない。
もうないんだ。ちょっとでも、じゃあ自分とちょっと違ってたのかなっていうところは。
いや、ドンピシャだったんですよ、
うん、
ミニは、
うん。
ミニが出た時は、
うん。
私がもう求めてた雑誌が出たと。
うん、
超嬉しいと、
うん。でもそんなに変わらなかった。
変わらなかった。立ち読み。
立ち読み。
AM、PM で立ち読み。
具体的にか。
コンビニで出た。うん、
ありがとう宝島って。
ああ。
でも AM、PM で立ち読み。
ミニはモデルがどの辺の人がやってたんですか？
あの年寄りなんて名前が出てこないんですけど誰でしたっけ、
うん、聞かれても見てないから分かんないですね。
ボーイッシュな感じです。
これでズバリ即答してたらちょっと嫌だよね男がね。
確かにな
んとかでしょ、うん、
すごい良かったですよミニは。
何年ぐらいですか？
忘れましたね。でも大学98年か7年とかじゃないですか。なんかミニが出た時はすごい嬉しかったんです、
うん、でも買わなかったんですよね。
買わなかったですね。
あ、じゃあオリーブ拝観した時とかどんな感じでした？
あ、仕方ないよな今はギャルだしなって。
あ、
時代の流れに、
うん、
あのすごい無理やり終わりの頃とかは無理やりこう合わせようとしてたのか、こう
言いますよね、ちょっと迷走してた。
そう、迷走して終わっちゃったんで。
そうですね、
仕方ないなと思いました。でも私大学生の頃に吉川ひなの見たことあって。
なんで会うんですか？
私得意技なんですよ、芸能人見つけるの。
へ
ー、九頭身ぐらいでなんか竜みたいな感じ。吉川ひなの
人間の形をなしてない。
そうなんですよ、なんか首がこうなんか揺れてるような感じだイメージがあって原宿で見たんですけど原宿で見たんですけど、その時の相手はあの何でしたっけ、ハイドのバンドって何でしたっけ、
ダルクアンシェル、
ダルクアンシェルのギターと歩いてました
よ。ああ、鉄
と、
うん、でもね、そう、もう堂々と歩いてたんですか、それは。
腕組んで、
うわーすごい、
ね、竜みたいな、
竜みたいなんとやさぐれた男
が、そうそう、やさぐれた男が歩いてました。今どこまで話したんでしたっけ、ファッションだ。
大体そうですね、大体一通り喋ったかな。
あと大学生ですよね。
そうか、ボアダムズ。
なんか大阪がすごい流行ってたんですよね。
はいはい。
あの大学生後半の頃。
思い出ハトバ
とかボアダムズが流行ってて、
うん、
OYOO とか。
やっぱボアダムズ周りの人のバンドが結構流行ってたというか、うん、盛り上がってましたよね。
盛り上がってましたね。うん、でもボアダムズが来たら。
はい、
テクノポップになっちゃって私。
あ、はいはい。
あ、
でも今日いろいろね持ってきていただいてますけどね。
そうなんですよ、
テクノポップの方面をね。
B52
とか非常に私もう iTunes の方に入れたいやつが多い
です。どうぞどうぞ。
ジューシーフルーツとかね、あ、持ってないんですよ。
ジューシーフルーツの、
うん、
なんで知ったかっていうと、
うん、
多分あの3歳か4歳頃に聞いてんですよ。
あ、
で、
ジェニーは、
ジェニーは多分、
うん、
あの記憶にない記憶が多分
無意識に
DNA の中に組まれてて、
すごい DNA かな。何
ですか？なんかすごいあの多分記憶にない幼児記憶の中にジューシーフルーツあったと思うんですよ。
うん、
あ、
すごい、そういうのって大事だな
ってどういうの
結論としては、
そう、てかすごい影響なんですよ。埋め込まれちゃってるんですよ、これ。
それほど印象深かったと。
そう、 YMO とかも埋め込まれてるんですよ、
う
ん、
あ、もう
記憶にないけど、
あのなんかの YouTube かなんかで見たと思うんですけど、
うん、
そのジューシーフルーツと、
うん、
ムーンライダースと、
うん、
ヒカシュが、
うん、
一緒に出てるなんかテレビの番組みたいなのがあって、
うん、
すごかったっすよ内容が、
うん、
まあ、ジューシーフルーツはあのあれあれなんだっけ、あ、でもジェニーはご機嫌斜めだを歌って、
うん、
でムーンライダースはラビンラビンラビンラビンっていうやつあるじゃないですか。
あ、わかんない。
ラビンフードルフードルフードル
ね、
まあ、 あのね、タイトルが出てくるから歌わなきゃ。
なかなか出てこないですね。
あ、もう出ないや。あれなんだっけ、なんてタイトルだったかなっていうのを歌って、はい、で最後にヒカシュがパイク歌うっていうね。すっごい、すっごいやつがあったんですけど。
濃いね。
ねえ。で、あれで、鈴木圭、当時の鈴木圭一を初めて見たんですけど、うん、ね、ビートたけしみたいでしたね。顔が。
顔が
なんかビートたけしっぽかったっす。
若い子供も。
はい。まあ、そんだけなんですけど。私もダメになってきてますね。
でも、あれですよね、まあ、ソニックユースとか好きだった印象がありますけど、
うん、私ですよね、うん、好きでしたね。
サーストムーアー好きな印象がありました。
そうでした、
うん、
好きでした ね、
ねえ、
なんで好きになったかっていうと、はい、高校生の時はソニックユース嫌いだったんです。
あ、そうなんですか。
なんかカーペンターズのカバーをして、あのサーストムーアーが
トリビュートアルバムですよね。
そうです。お前キモいじゃんって思ったんですけどでも私の頃はウォッシングマシーンで好きになったんです、
うんうん、
で遡って遡って、
うん、
あ、こいつらかっこいいなと。
お
ー、デイドリームネーションとか、
うん、アルバムの。
そうです、私が小学生の頃に出たアルバム。なんなんだこいつらは超かっこいいなと、
うん、
今に至ると
に飛び出した
すごい飛びっぷりだったな今いきなり今
かっこいいですよ彼ら。
今に至っちゃいましたね一気に2009年にワープしました
かっこいいなと
なるほど、
うん、
なるほどね。
サーストムーンは本当年取んないですよね、
うん、
あ
で、奥さん
キム・ゴードン。
キム・ゴードンは、まあ、年相応に年を召してる感じで、
うん、だって俺高校の後半でに、うん、なんかロッキンオンで、
うん、
キム・ゴードンの写真が
うん、
乗ってて結構来てるなって思った思いが、
うん、
ですごかったのが、うん、ちょっと女性のいる前であれなんですけど、
うん、
そのロッキオンに乗ってた写真で、
うん、
あのね、タンポンの紐がみたいなことをちゃんと書いてあるのよロッキオンに。
あのライブで
ライブで
こう生理用品的な
的なものがこう
紐が
出てましたっていうのがちゃんと、うん、レポートされてて、そう、書かないようにしようよみたいな。あのキルビルのビルが死んだじゃないですか。
あ
れも死因が結構すごかったのがすっごい、ね、
はいはい、
話題になってるじゃないですか。それ言わなくていいじゃん、
ね、大人だろっていう話ですよね、
うん、みたいなね。
なるほど、
はい、関係ないですけどね。
いやいやいや、
はい、すいませんでした。
いえいえ、
あ
の私大学生の頃に、
はい、
フジロックフェスティバルが東京であって、
ああ豊洲であった時ですか、はい、
うん、行ったんですよ。
俺も行きました、
うん、
隣にいた見知らぬ人が、
ええ、
キム・ゴードン終わってるよなって言ってたんですよ
いや、うん、確かにもう当時で確かにヤバい状態になってた。うん、
なんかこう
思うじゃないですか。
思いってるけど、
うん、
それを言っちゃおしまいみたいな感じがありますよね。
まあ、
でもその前、うん、ソニックユースの前にキム・ゴードン終わってるよなって言ってたんですよ。
うん、
可愛かったですよ。
あ、そうですか。おお。結局見たんだっけなあの時。覚えてないってことは見てないのかな。
うん、
まあ、ピンクなワンピース着てて結構イケてて、
うん、
その隣にいた男の子 無言でしたね。
お
お、絶対王だと思いますよ。
おお、意外といいじゃんっていう、
ね、意外と生きてるじゃんみたいな。素敵でしたよ、キム・ゴードン。
素敵って言ったら、あの東くんがこの前あげてた前ブラの、
うん、ビリンダ、
うん、
うん、
まだ可愛いね。
ね、
うん、
すごいよね。
まだ綺麗ですね。うん、
あんまりイメージ変わってないですもんね。うん、
全然変わってなかった。
うん、
うん、
そう、こんな風じゃないとね。
そうっすね。
私も頑張ります。
そうっすね。女性は大変ですよね。
そんなことないですよ。
そんなことないですか。
ソリトン。
ソリトン。
ソリトン。高橋由美子が初代あの司会で、その後大塚ネネになって。
うんうんうん。
大塚ネネの時は好きでした。
ああ、高橋由美子はやっぱ
アイドルっぽかったんですけど、
あ
ーあのシーナ&ロケットの鮎川さんが出たからすごい覚えてて、
うん、
で彼は下北沢が好き で、
うん、
で下北沢のなんかレコード屋さんに行く会みたいな、
うん、
そういう番組があって、
うん、
東京に来て鮎川さんが好きなそのレコード屋さんに行けて幸せみたいな。ここだったのか。
下北の
そうですね、
憧れの場所に。
そうですね、名古屋から東京に来て、あ、ここだったのかって。大したことないんだなって
普通のところだなみたいな。
そうそうそう、
ちっちゃいなみたいな。
そうそうそうそう。その後大塚ネネになって、
うん、
あのサブカルっぽくって大塚ネネいいなと思って。
へえ。もう当時から結構サブカルっぽい人が出てたんですか、ゲストは。
ピチカート5とかかもしれないんですけど、
うん、
60年代が熱いみたいな特集やられてて影響されましたね。フーとかすごいんだみたいな。なんかユニオンジャックっておしゃれらしいよみたいな。
ユニオンジャックっておしゃれらしいよ。
みたいな
感じで、
イギリス素敵みたいな。
そうですね、モッツってあったんだって。
ああ、なんかそう、全然あんま関係ないですけど、ポールウェラーが、ポールウェラーの息子がいて、
はい、
でなんか YouTube でなんかで紹介されてみたんですけど、ポールウェラーの息子ガクトのファンらしくて、なんかイギリスの番組かなんかでインタビューを受けてて、なんか誰がどんな音楽好きなんですか、ガクトって。
知らねえよってな
る。髪型とかもちょっとこうビジュアル系っぽい、ビジュアル系好きの子みたいな、ちょっとこうシンメトリーみたいな感じになってて、ポールウェラーは子育てにどこで失敗したんだろうって。
でもなんか日本はトレンドなんですよね今、なんかヨーロッパで。
ヨーロッパは、
ね、ビジュアル系ヨーロッパでも流行ってるみたいです
からね。そうですよ。なんかうちの父があのちょっとつてでフィンランド人の17歳の男の子を家にホームステイさせたことがあって、
させた。
で、英語父喋れないからちょっとあの来てくれないかって頼まれて行ったんですよ。で、彼が音楽好きだって言って、何知ってんのって言ったら、
うん、
ジャンヌダルクとか。みやびとか言うんですよ。
ああ、これもど真ん中なんですね。
そうなんですよ。
ビジュアル系って来るのかな、あっちの人には。
不思議だよね、
うん、
あんな東洋人がやってるの、ね、
東洋人がやってる、まあ嘘嘘西洋じゃん。
そうそうそう、
うん、
ね、
それが
ルーツをたどれば、
うん、
デビッド・ボーイとかさ、西洋のものをいろいろな人がこうたどって、ボーイとかがたどったものをさらにこうコピーしてやってるようなもんなのよね。
うん、そうなんですよ、
うん、
でも好きみたいですよ。喋り足りなかったことはありますかね。
うん、一応事前のメモで言うと、 とか七段キリコの話とか。
七段キリコって今思うと甘いですよ。
甘い。
西荻夫婦とか七段キリコだったっけ？違いましたっけ？
ストロベリーケーキとかケーキスとか、
うん、
かぼちゃとマヨネーズとか。美容院に七段キリコのまま持ってって、
うん、
この髪型にしてくださいって言って、できませんって。
それはすごい過去だ。
それは悲しいですね。でどうしたんですか。できませんって言われて。
じゃあ他の雑誌見せてくださいって。じゃあこれでって。
ああ、それ切ない。今日聞いた中でもだいぶ一番切ない部類に入る話だ今の。
妥協したわけですね。
妥協したんですよ。本当に。そりゃそうですよね。できません、あなたの髪質違うじゃないですかみたいな。
でも俺小学校の時に近所の床屋さんがあっていつもそこで買ってもらってたんだけど、ある日父母親にね、あんたもちょっと髪型に気を使いなさいということで、当時なんか映画が好きだったみたいで、ロードショーってあったじゃん、雑誌を毎月買ってたみたいなんだけど、ロードショーの、トム・クルーズのところをこれにしてくださいって言ってきなさい
って言
って、おかんが、うん、言って、でそれでこう持ってったのね、でその美容室じゃないよ、となんだっけ、利用院か、
まあ、床屋
松島っていうところがあって、そこの松島のおばちゃんに、うん、これにしてくれってお願いしたら、うん、無理ねって言われて。
それは切ないね。だって自分の意思でもなくて、そうそうそう、言わされてるのに断られたってことでしょ。
無理じゃないよねみたいな感じで、結構子供なりに食いついたんだけど、
あ、食い下がった、
うん、うん、でも、もう無理よって。ちゃんとした理由も言われずにこう
何をしてんのみたいな、
うん、いつも通りの髪型にされて帰ったら、親に、なんでみたいな、なんでって聞かれたから、松島のおばちゃんがなんか無理よって言ったから、なんでって松島に電話するとかって親が言い始める、やめ、遅いだけやめてくれってすぐ止めたっていうことがありました。
すごいね。私のために争わないでっていう状態ですよね。
あれはね、ひどい話ですよ本当。はい、まあそういうわけで、
そんな感じで
いろいろ撮ってきましたけれども、
貴重な話をいろいろと伺いましたけど、
いただきました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもないです。
もう相当来てらっしゃいますが、
そうですね、
ちょっとね、
はい、
床に寝転んだ状態で、
はい、マイクもちょっと下に向けようかっていうぐらいの感じでございますが、
ありがとうございます。
90年代振り返っていかがですか。
どうですかね。
なんとも、なんも言えねえ状態ですね、今ね、いわゆる。
そうですね、90年代、なんか昔だなと思います。
まあ、10年も経てばと。
そうですね。
昔ですよ。
なるほど。
いやー、本当に。
いやー、今日はでも、なかなかいい、素晴らしい内容だったんじゃないです
か。本当ね。我々のマンネリ感をぶち壊してくれる感じのすごい快感がありましたね。
ありました。はい。
我々も頑張っていかなければならないなと。
頑張っていかないかなと。
で、来週からは レギュラー出演ということで。
そうですね。3人でお送りしたいです、ね。
したいと思います。
いや、いろんなゲスト呼べばいいじゃないですか。
マジで。いろんなゲストも含めて、3人で
っていう。いや、まあ、準レギュラーぐらいな感じでね。
そうですね。
ぜひやっていただければと思います。
とんでもないですよ。
はい。まあ、そんな感じで。
はい。
あずまくんももう言い残すことはないですか？
いや、もう、
もう、
今日はもう、
お腹いっぱいでしょ
う。お腹いっぱいです。はい。
はい。そういうわけで、じゃあ、もう、さよならということで。
そうですね。
はい。
もう、
って言いました、今。
あ、まだ。
あ、そんなことはない。
いや、
まだ喋り足りない。
喋り足りなくないです。今なんか、ため息つこうと思って
た。あって。
そうです、そうです。
そうね。
はい、
喋ってますけど、床にこう寝転がった状態ですからね。
そうですね。本当に。
はい。
まあそんな感じで、
はい。
はい、番外編をお送りしてまいりましたけども、どうですかね。まあちょっといつもと違った思考で
終わ
ったんじゃないですかね。
はい、そうですね。
はい。
もうすごいですよ。これは、
はい、
歴史に残る。
歴史に残る。はい、
ダシラジオ的な歴史に残る、
ね、
ラジオ
伝説会ということで、
はい、
はい、じゃあそんな感じで、
はい、
それでは
さようなら。